おかげさんのナンクルウィークリー。皆さんおはようございます。毎週火曜日の朝8時から30分間、心と体の健康フィットネスを爽やかに元気いっぱいにお届けしています。私はあなたの風になる、そして光になる動くパワースポットこと、おかげ由美子です。この番組おかげさんのナンクルウィークリーは、心と体にフィットネスを、生き生きのびのび健康にをテーマにした30分間の番組です。大阪の緊急事態宣言はなかなか解除とはいきません。まだまだ多くの方々が大変な状態です。気持ちやいろんな意味で、疲弊しか出ている状況が、続いているんじゃないでしょうか。こんなこと私が言えるわけではないですが、社会保障や様々な制度を活用して、ぜひここを乗り切って頑張ってほしいなと思ってます。フィットネス業界も大変な時代になってきました。今日はそんなお話を少ししてみたいと思います。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。さて、本日は私の一人語りです。6月に入って何を喋ろうかななんて思ったわけですけれども、先ほども言いましたように、フィットネス業界のお話を少ししてみようかなと思います。フィットネス業界も大規模商業施設という同じ括りに入れられて、大阪や東京ではクラブの休業がずっと続きました。昨年も大変だったわけですが、今年も休業が続いたんですね。昨年は、なんて言うんでしょう、急にはしごを外されたような、そんな感覚で途方に暮れてしまったり、不安だけが押し寄せてきたり、コロナの不安だけではなく、生活の不安やこれからどうなるんだろう、そんな不安が押し寄せてきた、そんなことを思い出します。今年の休業はやっぱり皆さん大変だったと思うんですが、昨年のことがあったからか、この休業の期間をやはり有意義に過ごそう、少しでも前向きに過ごそうという意識の方が多かったような気がします。この機会にいろんなことを学んでみようとか、できればオンラインにチャレンジしてみようとか、もしくは普段できなかった家の掃除や片付け、また、いろんな方に、手紙を書いてみようとか、連絡を取ってみようとか、そんなことをされた方も多かったんじゃないかなって思います。私も昨年は実はこの休業中、オンラインをスタートさせて、そのオンラインに不慣れなものですから、そのことに日々時間が取られて、ある意味そこに時間取られたおかげで、いろんなことを考えずに済んだというか、それにドタバタしているうちに休業宣言が明けてしまったっていうようなことを思い出します。で、今年はどうしてたかというと、実は、オンラインはもう昨年からずっと始めてちょうど1年経ちましたし、そのオンラインのレッスンも、多くの方が参加してくださって、なんとかやっていけてる。で、そんな中でこの休業中何をしてたかっていうと、実はあまり積極的に昨年ほどいろいろ動いたわけではありませんでした。ただこの機会に、少しいろいろ仕事を見直そうということで、私のブログにも書いているんですけれども、自分の日常生活の、改善をやろうかなっていうことで、仕事をする、お部屋を、少し機能的に変えてみたり、あとは自分の生活リズムを変えるっていうことで、5月から歩くことを始めたり、で、その歩くことによっていろいろ気づくことがあって、その気づいたことを、仕事にどう生かすかなっていうことで、なんて言うんでしょう、自分のアイデアを温めた期間だったかなっていうような気がします。私自身は 自分の頭の中がそこそこ忙しいっていうことで安定した休業期間だったわけですが、実際にはフィットネス業界ってことを考えると非常に厳しい状況が今でも続いています。特に大手フィットネスクラブっていうのは大変な状況なんですね。業界最大手のコナミさんが、全店舗の 15% にも及ぶ閉店を決めたとか、私自身もお世話になったことのあるオアシスの心斎橋店やルネッサンス尼崎店もこの5月6月で閉店ということになりました。現在私はそこでは指導はしていないんですが、そこで担当しているインストラクターのことを思ってみたり、当時、オアシスやルネッサンスでレッスンを受けてくださった方々のことを思い出すと、皆さんどんな気持ちなのかな、自分の日常生活の中で、まあ、ある意味体を動かす場所だったし、生き生きできる場所だったと思うんですが、そこがなくなってしまうってどんな感じなのかななんて、いろいろ思ったりもしました。まあ閉店をしてしまったことは仕方がないわけですけれども、元気な方だったら、それ以外のスポーツクラブやフィットネスクラブをまた探したり、何かされるのかなとは思うんですけれども、まあ、ちょっとそのフィットネスクラブの閉店が続く中で、まあ、これからフィットネス業界、どんなふうに変わっていくんだろうと思ってみたり、また運動指導者ってどんなふうにこれから変わっていけばいいんだろうみたいなことも私自身もこう考えるわけです。で、そういうヒントってどこにあるんだろうって考えたら、意外と自分の過去の経験の中にあるのかななんて思ったりして、あまりこう過去を振り返るの得意ではないんですけれども、ちょっと思い出してみたいと思うんですね。私は実は二十歳代の時にこの運動指導を始めました。よく知っている方は、私はもともと20代の前半は演劇活動をしていて舞台に立ってたわけですけれども、まあ、それと並行するような形で生活の糧を得るということで、ダンスの指導や子どもたちに運動指導したり、まあ、そんないろんなことをやっていたんですね。で、一番最初にこの指導っていうことを始めたのは、子どもの、リズムダンスというのかな、モダンバレエというのかな、そういうダンス指導だったかなって思います。で、その子供のダンス指導をしていく中で、まあ、あることをきっかけに、子供の体操指導してみないってことも言われて、その体操と指導っていうのをこうやったことがなかったので、まあ、先輩の、コーチにこうつきながら、でんぐり返しのサポートの仕方であったりだとか、まあ、私はやっぱりダンスとかリズム系のものが得意でしたから、まあ、それをこう使って子どもたちを動かしてくれればいいよっていうことで、太鼓のバチを使って、音を作り出して子どもたちにそれでこうダンスを踊らせたりとか、そんなことをやっていました。で、まあ、そんな子どもたちの運動指導をしていくうちに、まあ、そのお母さん方にも声をかけられて、ジャズダンスのような簡単なダンスを教えてほしいっていうことで始めたのが、ダンスサークルの指導だったんですね。なので最初は子どもたちの運動指導で、次にその子どもたちのママさんたちのサークル指導っていうことを私は、行ったわけです。で、その頃に、まあ、エアロビクスっていうことを少し知って、エアロビクスの指導を始めたんですが、当時まだね、フィットネスクラブってそんなになくって、アスレチックジムとか、そういうようなところがあったぐらいじゃないかなと思うんですけど、私はまあ、エアロビクスを学んで、エアロビクス専門スタジオで、インストラクターデビューをしました。まあ、その期間が、そうですね、3年ぐらいあったのかな。その3年ぐらいの間に、当時東京で活動してたんですが、地元の大阪に戻って、まあ、大阪のあるエアロビクススタジオの、スタジオ運営を任されて、マネージャー兼、インストラクターっていうことで、 エアロビクス指導したのが確か25歳ぐらいだったと思います。まあ、そういう時間を1年ちょっと、過ごしたんですけれども、まあ、26歳の時に、結婚することを決めまして、28歳で子供を産んだのかな。なので、フィットネスクラブは私が多分24、5歳ぐらいからあちこちでオープンしだしたと思うんですが、私がフィットネスクラブで運動指導を始めたのは産後だったんですね。まあ、それも、その大阪でエアロビクスのスタジオのマネージャーをしていたわけですが、そこの親会社がそのスタジオをクローズして、フィットネスクラブを作るということで、まあ、そこのフィットネスクラブのアドバイザーに、入って、初めてこうフィットネスクラブでの、指導っていうものを行ったわけです。まあ、そういうふうに考えていくと、そこからかれこれ32年間、フィットネスクラブで、運動指導してるっていうことになりますかね。まあ、運動指導歴40年になるわけですけれども、まあ、そのうちの、32年間がフィットネスクラブでの運動指導ということになります。ということは、私は実は運動指導っていうのを最初は、子どもたちの教室、そして体操教室、そしていわゆる地域でのサークル指導、そしてエアロビクス、いわゆる専門スタジオでの指導、そしてフィットネスクラブということで、そうですね、携帯の、ビジネス形態の違うところで、いわゆる5パターンの、ビジネス形態の違うところで運動した経験があるっていうことを思い出したわけですよ。で、まあ、そんな中で、年を重ねて自分自身でもこうスタジオを経営してみたりだとか、まあ、もしくは、そういった専門スタジオのアドバイザーやコンサルティングをしてみたりなんてこともやってきたわけですけれども、今現在自分はどうしてるかっていうとね、まあ、当然フィットネスクラブでの運動指導もしています。そして、まあ、サークルというよりはスクールの指導してますね。このスクールでの指導はサークルとちょっと似てるなって思います。つまり参加者の人の顔ぶれが、まあ、大体決まっている、まあ、参加率が非常にこう高いっていうことになりますね。で、そのまあスクールでの指導とフィットネスクラブでの指導、そしてオンラインレッスンっていう形でオンラインでの指導ってことになるわけです。で、私自身は今このバランスすごくいいなと思っていて、そうですね、フィットネスクラブでは、まあ、グループ指導もしてますけど、パーソナルの指導もしてるわけですね。で、スクールではどちらかというと10人前後の、限られたメンバーの指導をしてる、まあ、つまりスモールコミュニティってことになります。そしてオンラインレッスンっていうのが、そういう意味では一番人数が多い、いわゆる昔のもうノリノリガンガンの時のフィットネスクラブのような人数、まあ、うちの、学び屋、まあ、オンラインスタジオ学び屋は割とコンパクトなこじんまりな、そうですね、サークルのようなオンラインレッスンですけれども、まあ、大手さんだったりだとかオンラインレッスン展開しているところでは100人とか200人1回のレッスンに入るところもあると思うんですね。で、そうやって考えてみると、今このコロナ禍にあって比較的元気なのはパーソナルジム、いわゆる1対1の運動指導、そして意外とこのコロナ禍の中にあっても、離檀率、休業宣言が明けた後必ずこうお客様が戻ってくるのはサークルのお客様はね、比較的戻ってくるんですね。で、ここはやっぱりこうスモールコミュニティ、まあ、少ない人数での、運動指導ってことになりますね。そして、昨年からやはりオンラインは、結構やっぱり今でも人気がありますから、ここが大多数っていうことで、私自身もこの1対1の指導、スモールグループでの指導、そしてまあ大多数での運動指導という、いろんな指導スタイルをやって、まあ、この3つが非常に今 バランスよく仕事を続けられているのかなって思っています。フィットネスクラブが昨年、休業宣言が明けて、最初は 50%、60%、お客様が戻ってきて、まあ、ちょうど秋、冬にかけて落ち着き出した頃に 70% ぐらいまで回復したところが多かったんじゃないかなと思うんですね。で、あと 30% なんだよねっていう、この 30% なんですけれども、実はね、フィットネスクラブって実は施設を利用していない幽霊会員っていうのがもともといたわけですよ。この幽霊会員っていうのがどうやら 2,3 割占めてたっていうことらしいんですね。まあ、この幽霊会員さんって、まあ、ある意味会費を払ってくれるんだけれども、施設を利用しないわけですからコストはかからないっていうことで、まあ、クラブ側からするとこんなこと言っちゃいけないんですが、有料会員ってことになるわけです。まあ、コロナ禍にあってフィットネスクラブがこう閉めた時に、お客様は休会とか退会手続きをした時に、多分幽霊会員さんもこう思い出したんですね。あ、そういえばスポーツクラブの会員だったな、コロナになったらいけないじゃないか、この機会に退会しようみたいなことで退会に気づいちゃったっていうふうに言えるのかもしれませんね。ということは、もともと来てなかったわけだから戻らないわけですよね。そう、ここが今フィットネスクラブの苦しいところじゃないかなって思います。まあ、そういうふうに考えると、まあ、昔はそうですね、フィットネスクラブの会員であるっていう、その会員であるっていうことだけが、まあ、ステータスだったり価値だったたんじゃないかな。なんかこうよくあるじゃないですか、本を買って本棚に並べたらなんかこうすごく読書家のような勉強したような気になるみたいな。なのでフィットネスクラブの会員になっているとこう運動したような気になるみたいな、そんな感じだったんじゃないかなと思うんですよ。でも、まあ、こういうやっぱり厳しい状況の中になると、まあそういう気になってるだけで実際には運動してないわけですから、やっぱりこうね、痩せないし体力もつかないし、まあ、実がないというか、まあ、そうすると実がないところにお金を払うのかなんてことになりますよね。まあ、なのでこれからやっぱりフィットネスクラブがこの幽霊会員さんに頼らない、本当に、クラブを利用してくれる会員さんだけを以前と同じように集めるにはどうすればいいのか、まあ、ここがこうどこの施設もこう考えるところ、悩むところなんじゃないかなっていうふうに思います。で、まあ実際まあ、フィットネスクラブだけではなくって、運動をどのようにするのかっていうと、運動の、まあ、する機会というかチャンスというか場所というのか、それがすごく増えたんだと思うんですよ。例えば今ではパーソナルジムなんていうのがあります。まあ言うならば、1対1でできるスモールスペースで1対1でこうトレーニングができる。で、ここの方とお話をしているとどちらかというと予約がいっぱいでなかなか予約が取れない、トレーナーの方に聞いても、コロナ禍にあっていや全然売り上げは落ちてないですし、むしろちょっとどちらかというと増えてるんですよね、なんてことで、パーソナルトレーナーさんは、まあ、そんなにコロナ禍の影響を受けてないっていうふうにお聞きしたりしています。で、また、サークル指導、ここをやっている方は、まあ、どうしているかっていうと、やはりサークルってね、どちらかというと公共施設、体育館であったりだとか、そういった集会場を使っていることが多いので、コロナ禍になるとやっぱりそこ使えないんですよね。まあ、そうすると教室が一気にこうお休みになってしまう、指導者の方はこう仕事がなくなってしまうっていうことで、やっぱり何をしてるかなって言ったら、結構ね、指導者さん やっぱりサークルに来られてる方々ときちんとコミュニティを持ってる。例えば LINE でつながっているってことであったりだとか、まあ、そうするとこう LINE を通して、運動はできないけれども絶えずコミュニケーションを取っているとか、場合によってはこの休業中だけはオンラインをやりましょうって声をかけてみたりだとか、高齢者の方だったらオンラインができないのでっていうことで、LINE で体操をこう動画に撮って送ってあげたりだとか、まあ、そういったことをして、なんて言うんでしょう、直接は会えないけれども、運動をどのようにやればいいのかっていう、きっかけを、まあ、いろんなアイデアを使って、発信している結構指導者の方いらっしゃるわけです。まあ、そうするとですね、やっぱり休業要請が明けた後ね、ほとんどの方がやっぱ戻ってこられる。先生やっとリアルで会えたね、休業中は動画助かったよとか、声掛けしてもらったので家でもやったよみたいな。そうなんですね。サークルっていうのはやっぱり指導者の人と、なんだろう、こう、人と人としてつながってるっていうのかな。パーソナルジムっていうのが、まあ、パーソナルジムもやっぱりその人間関係ってすごく大事ですけれども、まあ、どちらかというと、お客様、クライアント様が痩せたいとか、体力をつけたいとか、非常にこう目的意識がやっぱり強い方、まあ、もしくは結果をしっかり出したいっていう方が来られますので、当然トレーナーの人も専門知識や、そのスキルっていうものを、やっぱりしっかり持っておかないと、あ、そんなのもわからないんだったら、まあ、ここはちょっと信頼を受けないなっていうと、ね、お客様来てくれないってことになりますから、まあ、この専門知識やスキルってことがすごく重要になります。で、まあ、サークルに専門知識はいらないっていうことを言うわけではないんですけれども、でもどちらかというと、このコミュニティがちゃんと醸成されてるかどうかっていうのが、サークルの、成功不成功を決めるような気がするんですね。なので指導者との信頼関係、まあ、そういう意味では指導者の人間性やプレゼンスっていうのが非常に重要になると思いますし、この指導者が先生と生徒っていう関係ではなく、生徒同士もコミュニティが作れる、まあ、もしくは、指導者と、生徒さん1対1の関係をたくさん作れる、つまり一方通行の、コミュニティではなくって多方通行のコミュニティをこう作れる指導者の人が、やはりこうサークルを成功させてるんじゃないかなって思うんです。なので、なんかこう人間関係づくりが得意な指導者さんは、絶対サークルをやった方が私はいいと思うんですよね。で、サークルはどちらかというと、地域に根付きますから、どちらかというと、土地でのコミュニティ、っていうことがいいですね。例えば私は大阪の堺市にいますから、堺市でコミュニティを作るとか、例えば、そうですね、愛知県にいる方だったら愛知県の何々市の何々町のサークルみたいな感じですよね。まあ、なのでこうご近所付き合いみたいな感じなんじゃないかなと思います。そしてもう一つの集い方として、今やオンラインもこれ欠かせないと思うんですよ。で、このオンラインがやっぱ一気に広まったのは何かっていうとね、私、自分のライフスタイルを優先したいっていう、そういう価値を持ってる、まあ、価値観を持ってるっていう人がみんなオンラインに行ってるんじゃないかなって思うんですよ。なので、オンラインレッスン、いろんな、大手さんから個人でやってる方とかいろいろいらっしゃると思うんですが、コンセプトをしっかり出してるところが成功しているような気がしますね。まあ、私のオンラインレッスンというか、まあ、スタジオ、ね、オンラインスタジオ学び屋は、機能改善っていうことがテーマの、オンラインレッスンなわけですね。まあ、それであったりだとか、あとはこう、美、美しいとか、そういうことを目的にしたオンラインレッスンとか、まあ、いろんな、コンセプトを持ったオンラインレッスンがあるんじゃないかなと思います。なので、このオンラインレッスンっていうのは、土地とか場所とかって選ばないじゃないですか。世界から集まることができるわけですから。 だからその代わり何に集まるかっていうと、そのオンラインレッスンを通して何が得られるのか、その得られたことは自分の価値観とちゃんとマッチングするのか、ここだと思うんですよね。なのでこの言うならば自分の、レッスンの価値観、もしくは自分が何をする人で何を届けられて、そしてその届けることによって何をもたらしてくれるのか、この辺をきちんと発信できる人がオンラインレッスンに向いてるんじゃないかなっていうふうに思ったりするんですね。ということはちょっとまとめてみますよ。専門知識や専門のスキルを高めたい、そういうのが得意、大好き、もしくは自信があるっていうことは、絶対パーソナルをこれからやった方がいいと思います。で、逆に、地域に根付いた人間関係づくり、まあ、人と話すのが大好きとか、友達が多いとか、あの人とあの人をこうくっつけちゃおうとか、人を紹介するのが大好き、こういった人間性豊かな方は絶対サークルを立ち上げるといいと思うんですよね。そしてまた、自分の、仕事に対する価値観を明確に持っている、もしくは自分の生き方を大切に優先したいと思っている人、こういう人はですね、何を通して私はどんな価値を与えられるか、そういった自己発信をしっかりしながらオンラインレッスンをやっていくのがいいんじゃないかな、なんて思ったりするわけです。つまりフィットネスクラブがこれから厳しいなっていうのは何かっていうと、今までは何でもいろんなレッスンがあってできますよっていうことなので、なんて言うんでしょう。指導者を量産しちゃった、ちょっと感じがありますね。なので、専門性を問うというよりは、まんべんなくオールマイティになんかできるような人っていうことであったり、あとはお客様と特別な関係を作ることをフィットネスクラブはあまり良しとしませんでした。まあ、つまり、癒着するっていうことはよくしない、よく思わない。ということですね。なるべくお客様に公平に、でお客様と個人的な、メールの交換とか電話の交換をしないようにみたいなことがありましたね。だそうするとやっぱりこうサークルのような、コミュニティ作りっていうのはできないわけです。実際私も、フィットネスクラブにいるとお客様の、住所や名前電話番号ってなかなか知れることができません。そして、まあ、今、大手のフィットネスクラブさんは、まあ、一生懸命オンラインに取り組んでらっしゃるかと思うんですが、まあ、ここは成功しているところもあれば、なかなかうまくいかないところもあるんじゃないかなと思います。で、それは何かっていうと、オンラインにフィットネスクラブを持ち込んじゃったら失敗するんじゃないかなって私は思ってるんです。さっきも言ったように、やはりきちんとこう価値を届けるっていうところ、ここがポイントじゃないかなって思うわけです。さあ、この話を聞いているフィットネスの皆さん、まあ、もしくはインストラクターの方も多いと思うんですけれども、考えてみませんか？自分の強み、専門性、もしくは人間性、もしくは自分のライフスタイル、生き方、価値観を大切にしたい。それによって運動指導のスタイルを決めてみるといいかもしれませんね。気がついたらあっという間に30分です、そろそろ終わりにしたいと思いますね。今日も私の話を聞いてくださってありがとうございます。それでは今日も元気に皆さんお仕事お勉強いってらっしゃい。